さあ今回も始まりました乃木坂46のいいとこ。11年間乃木坂を応援している夢咲が批判ゼロ悪口ゼロで乃木坂46のいいとこをたくさん紹介します。本日は推しメン決定戦の完結編ということで、前回に引き続きゲストの宇佐美さんに推しメンを決めてもらいました。前回までの配信で5期、4期、3期、それぞれの期から1人ずつ推しメンを決めてもらったんですけれども、今回はその3人の中から1人を選んでもらいました。パート1から聞いてもらえると話の流れがわかりやすいので聞いていただきたいんですけれども、まあ面倒くさかったら今回から聞いても楽しいんじゃないかなというふうに思います。ということで完結編をどうぞ。
確かに。はい、ということで決勝戦になるんですけれども、
はい
はい、なんかパッと見ると僕、遠藤さくらちゃんと伊沖真央ちゃんは割となんとなくの感じが近いかなと思ってて。
あー、雰囲気ですか？
雰囲気。
あー、確かになんかそのまあ優しそうというか可愛い、うん、なまあちょっとこうなんだろう、やっぱ透明感とか、まあでもなんかこう言わんとしてることはめっちゃわかります、
う
ん、なんか
そう、
うん、方向性近い感じある。
あ、そうなんか2人とも僕はなんか柔らかい感じだなと思ってて、まあ、性格も柔らかいし話し方も柔らかいし、見た目も声もあとメンバーとのこう人当たりとかも全部柔らかい人だなと思ってて、なんかこの2人はなんとなくの方向性は一緒かなっていう感じはしましたね。岩本蓮香ちゃんはまたちょっと違うタイプかなと思いました。
そうですね、確かにタイプで分けると、
うん、
まあ、でもなんならなんかこの遠藤さくらちゃんと伊沖真央ちゃんとなんかタイプが近しい3期生ってあんまいない気がしますね。なんか、
ああ確かに3期だ。
まあそれで言うとあの大園桃子さん、
まあ3期中だったらっていう感じですかね、ま
あ、うん、あそうですね、うん、っていう感じかなって気がしますけど、今残ってる3期のメンバーだとあんまり、うん、なんかこう遠藤さくらちゃんとかその伊沖真央ちゃんみたいになんかこうまあ柔らかいっていうような印象を持つ人あんまりいないなって今ちょっと思いましたね。
確かにめちゃめちゃ鋭いですね、うん、この奇別の違いみたいのだけでまた1本2本取れそうです
間違いない
なるほど。
いや決勝か、
決勝難しいですね。
決勝これどうやってね絞っていきましょうね。これどうやっていくのがなんか自分の中でも腹落ちするのかな。
確かに、だってもうすでに絞り込んでますもんね
結構ね、
はい、
ただなんかでもやっぱり多分最終的には多分さ、やっぱエピソードとか、その結構なんかその頑張ってる姿とか、
はい、
割とそういうのがやっぱすごいこう刺さりがちな体をしてるので、
うん、
なんで多分そういう体に、ね、なってしまったので、もうそういうもやっぱ頑張ってるメンバーの姿とかを見ると、うん、なんかよくわかんないけどね、こう目からねちょっとしたもう水が出てきちゃうみたいな感じにね、うん、やっぱなっちゃうので、
うん、
まあ、そう考えるとなんかそのそれこそこういいとこポイントみたいなのとかで、はい、例えばこの岩本蓮香ちゃん、遠藤さくらちゃん、その伊沖真央ちゃんの、うん、なんかこうなんかこういいエピソードとか、もしあればちょっといただけたらなって思うんですけど。
なるほど。まあ例えば伊沖真央ちゃんで言うと、
はいはいはいはい、
さっきこう柔らかいっていう話をしたじゃないですか、性格とか話し方とか。
そうですね、はい、
で伊沖真央ちゃんってそれに加えて歌い方とか、
うん、
声とかそれも含めて柔らかいんですよ。
確かに確かに、
うん、で本当に初期の頃の乃木坂スター誕生で伊沖真央ちゃんが糸を歌ってるんですよね、うん、中島みゆきさん。
ありましたね、はいはいはいはい、見ました見ました。
あれ本当に澄んだ声してるし、うん、
優しい声でしたよね。
そう
ね、
優しい声、あれを聞いて、まあ、もしかすると乃木坂史上一番柔らかいというか、
いや間違いないかもしれない、
綺麗な歌い方しての伊沖真央ちゃんかなと思いました、
うん、ねえ、ねえ、もう優しさに包まれましたもんあれは
いやあれ本当にすごかったですね。もし YouTube とかで上がってたら、まあ上がってたらいけないんですけど、ちょっと聞いてほしいなっていうぐらい。
まあでも乃木動画とかで確か出てませんでしたっけ。まあ、それかまあ、はい、あの誰録画してる人にねちょっとこう見してっつって。
そうですね、はい、
うん、
とかっていうので見ていただけたらと思うんですけど、
はい、それこそねミュージックバー坂道はねいっぱい収録、はい、録画してるからあそこ行けば見れる、
はい、
我々のね出会いの場でもある。
あ、そうですね、はい、そういう意味で言うとそうだな、乃木坂史上一番柔らかい
歌の、
そう、優しい歌声の持ち主かもしれないですね。
なるほど、それは強いなやっぱね、僕声が好きっていうのもやっぱね、うん、ありますから。
さっき言ってましたよね。
そうなんですよ、
うん、
なるほどね、いや、うん、いいな、なるほどなるほど。
遠藤さん、なんか遠藤さくらちゃんはエピソードすごいいっぱいありそうだな。
多いですよね。
なんか遠藤さくらちゃんって、
うん、
気が弱そうに見えて、
うん、
結構メンバーのことになるとすごい行動力があるというか強い子なんですよ。
そうなんですね。
そうそうそうそう、例えば根っこ舌ショールームとかでも、
はいはいはいはい、
まあ、ファンが良くないことを書き込んじゃったりとか、
うん、
あとはメンバーがなんて言うんですか、ちょっと言い間違えたりじゃなくてちょっと口を滑らしちゃったりってことはあるじゃないですか。
あ、はい、ありますあります。
そういう時に遠藤さくらちゃんは、うん、はい、この話はおしまいって言って、うん、次みたいにやることが結構あって、
ね、
そうそう。でしかもそれは遠藤さくらちゃんがやるからこそ全然嫌な感じはしないし、うん、変な空気にもならないし、
なるほど、確かに。
あれはまあ、本当に遠藤さくらちゃんの芯の強さとか仲間思いなところも見えるし、
わ、いいっすね、
うん、
わ、好きだな、そういうの好きだな
柔らかいその遠藤さくらちゃんの性格とかも見れるし、僕はすっごい好きですね。
なるほど、
うん、
いや、いいっすね。なんかその普段はホワホワしてるのに、
うん、
ちゃんとやっぱそういう芯があってかっこいい部分も持ち合わせてるみたいな。
そうそうそう、
まあ、でもそれこそでもやっぱそのごめんねフィンガークラスト、クラスト、ん、ごめんねフィンガーズクロスト、
はい、
まあごめフィンですね、
うん、
あれもめちゃめちゃかっこいいじゃないですか、あの人、はい、ね、真っ赤なライダースーツでしたっけ確か MV も、うん、あれもなんかやっぱギャップの一つだなってのはやっぱありますよね、
うん、
確かに、あ、かっこいいのかこの人。
そうなんですよ。あとちょっともう一個いいとこエピソードで言うと、これもちょっと調べてから言いますけど、はい、バースデーライブの時に4期生ライブ見たって言ってたじゃないですか。
はい、見ました。
あの時に、
はい、
あ、わかります、
多分これかなって今ちょっと浮かびました。
はい、あの時に演出で、
うん、
あのメンバー一人一人、
はいはいはい、
紹介していくんですよね。
ありましたね、最後の方にね、
はい、そうそう、何々ちゃん、何々ちゃんはすごく頑張り屋さんでみたいな
ありました
ことを言うんですけど、うんうん、
はい、
その一番最後の時に、
はい、
みんな頑張ろうって言うんですよ。
それ
そうそうそう、
それ
がアドリブだったっていう。
はいはいはいはいはい、はい、そう、ちょうどそれこそその4期生ライブっていう風にそのおっしゃった瞬間に、
うん、
あ、多分この頑張れだ、頑張ろうだなって思いました。
そうそうそうそうそう、そうなんですよ、
うん、
で、あの時の、
うん、
みんな頑張ろうのみんなにはやっぱり掛橋さやかちゃんへのメッセージがすごい込められてると思ってて、
うん、はい、めっちゃ感じましたそれ、
うん、あれは遠藤さくらちゃんのいいとこエピソードだと思いますね。
ねえ、やっぱちゃんとやっぱこう成長してるというか、
うん、
うん、ちゃんとやっぱ強い子になってんだよなってやっぱありますよね。
うん、
うわー、あ、うん、好きだない
やー、あれ本当に良かったな。
うん、
そうだから遠藤さくらちゃんって強い子なんですよ。
いやーね、ほんと普段はね本当にこうね、まあ、うん、なよなよというか、
そうそうそう、
ちょっとやっぱこうおとなしくて、なんならこう誰かの影に隠れちゃうような、
うん、
なんかそういうね一面があるのかなっていう印象が結構強かったんですけど、
うん、
確かに言われてみるとそういうやっぱこう強い面とか、
うん、
確かにまあちょっと負けず嫌いな面だったりとかしっかりした面とかってちゃんと持ち合わせてるっていうのは、
うん、
いや、これはちょっと推しポイント高いですねこれは推しポイント高いですわ、
うん
いやなるほどね。まあでも確かにやっぱさくちゃんはやっぱそのエピソードがとにかく多いっていうのが、ね、いや多いですね、ありますよね、うん、本当に多い。
うん、4期生の中心だし、うん、それこそね先輩からも可愛がられてるし、
はい、ね、
後輩からも憧れられてるし、
そうそう、さくちゃんのこのエピソードというか、ちょうどそのあすかちゃんのライブが終わった後に、うん、その結構そのファンの方がファンアートとして結構4コマ漫画とか書かれるような方って結構ツイッターの中にも結構いらっしゃると思うんですけど、
いますね。
そこであのあすかちゃんからそのいわゆるこうさくちゃんにっていう、うん、このあすかの子っていうその、まあ、題名としてあって、でそのあすかちゃんがこう去っていくっていうその後ろ姿をすごい寂しそうに見ながらこうさくちゃんがその背中を見てたら、今度あの井上凪ちゃんが、
うん、
その遠藤さん遠藤さんどこみたいな感じになって、で今度はそのさくちゃんが井上凪ちゃんのことをこう面倒見るみたいなとかっていうストーリーを作ってらっしゃった方がいて、
うん、
でそのねマジリンク探し出して本当マジみんなに見てもらいたいぐらい、うん、なんか本当に本当もうペライチの4コマ漫画なのにめちゃめちゃ泣けるっていうのがあって、
エモいですね。
めちゃめちゃ重いんですよ。本当なんかそのアスカの子を継承して、うん、今度はそのナギちゃんのことをあの頭よしよししながら、うん、そのサクちゃんがやるっていうその姿をそのアスカちゃんが今までこう泣いてるサクちゃんの頭をポンポンってしてるっていう姿とこう並べて表現するっていうような、う
ん、はい、
もうねそこの対比のなんで描き方がめちゃめちゃうまいっていう作品がツイッターに転がってて、もうめちゃめちゃ良かったんですよ。
まあそのストーリーとかを知ってると、なんか僕それ見てないですけど、すでにちょっと感動してますもん、
はい、いやめちゃめちゃ本当にちょっとね後であのどうにかして探し出して送ります
いや本当にそれ見たいな。
いや良かった、本当に良かった。
はい、
まあちょっとね、まあそのまあアスカちゃんっていうか、そのまあどうしてもサクちゃんっていうよりはまあそのアスカちゃん経由での流れのこのね、うん、エピソードってところではあるんですけど、
うん、
なんかそういうやっぱね関係性で見ると なんでしょうね、あの遠藤さくら井上凪セットが非常に強い、うん、
そこのラインね、
そこのラインめちゃめちゃ強いですね。
うん、
え、じゃあちなみにちょっと3期生の方の、
はい、
その岩本蓮香ちゃん、なんかあります？このまあなんかありますってすげえ雑な振りしちゃってますけど
岩本蓮香ちゃんのいいとこエピソードはですね、
はい、
実は3期生を支えてたのは岩本蓮香ちゃんだったっていう側面があって、
ほう、なるほど、
3期生をこう支えてるっていうと、こう梅澤美波ちゃんだったりとか久保しおりちゃんだったりとかっていうイメージもあって、
ありますあります。
でもちろんそれは実際にそうだと思うんですけど、
はい、
でも岩本蓮香ちゃんが3期生本当に支えてたっていうのが どういうことかっていう話なんですけど、うん、
はいはいはい、
やっぱり乃木坂ってこう入って最初の頃マジできついって言うじゃないですか、
はいはいはいはい、
多分それは他の坂道グループでもそうだと思うんですけど、
そうですね、
うん、で最初の頃いろんなねあの3期で舞台とかやるんですけど、もうあまりに辛すぎて、
うん、
もうやめてしまいたい、どっか逃げ出してしまいたいってメンバーになるんですよね。
はいはいはい、
でもその時に、まあ、さっき言った話じゃないんですけど、うん、岩本蓮香ちゃんの笑い声が楽屋で響いてるとそれだけで明るくなれるっていうので、そうだから本当に
最年少のね、
そうでこう無邪気に笑うじゃないですか。
うわー、なるほど、
うん、
うわでも確かに、いやそうだろうな、確かに、
うん、
空気変わりますもんね笑い声一つで、
空気、そうそうそうそう、だから本当に重たい楽屋でも岩本蓮香ちゃんの笑い声一つで、
う
ん、
はいはいはいはい、
まあなんとかもうちょっと頑張ろうっていうことになったって話してるメンバーが何人かいて、
ああ、なるほど、ちゃんとメンバーが口々に言ってるんですね。
ああ、そうですそうです。
へえ、うわいいっすね。
うん、
それこそ最年少で入って、なんならそのお姉さんから、はい、例えばこう守られるとか、
うん、
なんかそのお世話してもらうみたいな感じの立ち位置ではあるじゃないですか。立ち位置的には一応。
はい、
ただその要は妹側の子が無邪気に笑ってるからお姉さんたちが頑張れるっていうこの構図が、
うん、
エモいですねこれ。
エモいですよね。
これエモポイント高いですね。
エモポイント高いですよね。しかもその年上のメンバーは多分意識して自分が支えなきゃってやってるんですけど、一方で岩本蓮香ちゃんって別に3期生を支えなきゃと思って笑ってるわけじゃないと思うんですよ、うん、
確かに本当に無邪気にね、うん、自分が楽しいからとか多分そのお姉さんに囲まれて嬉しいからっていうので多分そういう無邪気な笑い声が出てるんですよね。
うん、
わあエモいエモいレンカちゃんエモい、
はい、これはいいとこエピソードなんじゃないですかね。
これいいとこですね。これはわあ、ちょっといや正直今、うん、あの気持ちがだいぶサクちゃんに寄ってたんですけど、
お
いやだいぶ追随してきましたね今もう本当第4コーナー曲がってあこれはもうサクちゃんかなっていうところで、うん、もう差し馬のように今、
うん、一気に追い上げてきたって感じですかね。
一気に追い上げてきましたね今の話で、
うん、
わあもうずるいよそんな話はなるほど、
うん、これは
レンカちゃん
そう、まあ、知ってる方はね知ってると思うんですけど、
はいはい、
ぜひ皆さんに知ってもらいたいいいとこですね。うん
なんかやっぱそのやっぱ無邪気さっていうんですかね本当に、うん、一番いいところなんですかってあげたらいやもう無邪気に笑うところが一番可愛いんですって言われたらすげえなんかしっくりきますもんね。
うんそうなんですよ。
うわなるほど、決めがたい難しい。いや本当なんかやっぱ推しを決めるって難しいですね。
いや難しいですよね。なんかこうロジカルに決めるもんでもないじゃないですか。
いやそうなんですよ、うん、そうなんですよ。いやいやなんか本当に今それこそやっぱイオキちゃんこれは個人的にはその本当に見てて一番癒されるとかっていう感じなんですよこの3人の中で言うと、
はい、
っていう一番癒されるイオキちゃんと一番やっぱりこうそのエピソードとかも含めてなんかこの応援したくなるっていうような感じの遠藤さくらちゃんと、うん、その本当にもう花が咲いたかのようにこう笑い声でその場を明るくするっていう力を持っていても、うん、とにかく無邪気で可愛いレンカちゃん、
はいはい、
選べないよ
それぞれタイプ違いますもんね。
そうなんすよ。だそれこそ最初にそのイオキちゃんと遠藤さくらちゃんタイプ近いですよねって話あったじゃないですか、うん、
はい。
そうでも実際なんかちょっとやっぱ深掘ってみるとそのやっぱこう芯の強さだったりとか、
うん、
で多分まだその多分イオキちゃんは多分まだそのまあ歴がそんなにそんな長くない分、
うん、
そういう一面ってまだそんなに出てきてないっていうのがあるじゃないですか。
そうですね。本当はすごいいろんないい面があるんだけど、うん、僕らが知ってるのは本当にそのちょっとしか分かってないというかね。
そうそうそうそうそう、うん、に比べるとまあ比べるとっていうかそのまあ一方でそのやっぱさくちゃんのそのやっぱ芯の強いっていう部分がある程度やっぱこう分かってるっていうのはやっぱねちょっと一歩リードかなっていう気はしてます。
ああなるほどね、うん、そのメンバーのいい悪いっていうよりもそのいいとこが見えてるか見えてないかっていうところで言うと
そうだ僕らが知ってるかどうかってだけの話かなと思っててメンバーの魅力なんてのは、うん、魅力なんてもう山ほどあるからみんな。
そうですね。それ言い出したらもう比べらんないし、
はい、
みんな魅力だらけですもんね。
そうって考えると、まあ、やっぱそのエピソードとしてたくさん残っているとかっていうのを含めてやっぱさくちゃんが一歩リードでそこに追従してきたレンカちゃん、うん、いやでもさくちゃんかな今やっぱ心が揺らいでるのは
遠藤さくらちゃんですか。
うんそうですね。いやなんかそれこそ多分なんかこれなんかその期待値みたいなところも含めてかなと思ってて、そのやっぱり遠藤さくらちゃんのやっぱそのやっぱエモいエピソードとか、
はい、
多分そのいろんなエピソードが多分たくさんあるんだろうなって思ってて、
うん、
でそれが多分要はやっぱ世に出ているエピソードの数みたいな感じなのかなとは思ってるんですけど、
うん、
でそれが多分僕が知らないエピソードとかはまだ多分いっぱいあるんだろうなっていう風に思っていて、
はい、
なんでそれこそ例えばこのねこの配信というか、
うん、
この動画、まあ、そのラジオですかねこれを聞いてくださってるリスナーの方々とかから例えばコメントとかで、
うん、
さくちゃんのこのエピソードめっちゃいいよとかっていうのを、
うん、
例えばコメント欄とかにたくさん書いといていただけると、
はい、
これもう先輩方すげえいいエピソード持ってますねっていう、
うん、
ことできそうだなみたいなこともちょっとあるなと思って、
はい、
そうなんで本当にこうやっぱこう、まあ、今回ねこうやってゲストとして、まあ、呼んでいただいて、ありがたいことに呼んでいただいて、はい、まあ、今日お話をさせていただいてる、まあ、宇佐美なんですけども、うん、あのエピソードがとにかく大好きなオタクですので、
はい
はい、コメント欄でねいろいろこう書いていただけると、まあ、非常に嬉しいですし、それを読んでなおさらあこの子のこと好きかなとかもあるし、もしかしたら、うん、レンカちゃんのエピソードがバー来て、
うん、
レンカちゃんやばいなってなるかもしれないみたいな、
そうですね
なんかそういうなんか楽しみ方もできそうだなっていう気がしておりまして、
はい、
そうなのでね、うん、今のところの宇佐美のこの子がやっぱ一番応援したいくなるな、好きかなっていうのは、
うん、
今のところは、遠藤さくらさん、
おファイナル
遠藤さくらさんでお願いします。
はい、ということで、
はい、
宇佐美さんが今日からね一押しにしていただくっていうのは遠藤さくらちゃんということで確定しました。
はい、はい、ありがとうございます長々とい
えいえ、
なんとね、1時間半
1時間半ねここまでかかりましたからね
1時間半、ちなみに普段って収録ってどれぐらいかかるもんなんですか？
収録自体はでも30分ぐらいですかね。
いや長々と本当に長々とありがとうございます。
はい、いえいえいえ。
こんなに。
いやでもね、
はいはいはいはい、
今日は乃木坂のメンバーのねいいところを紹介できて、うん、僕もめちゃめちゃ嬉しいですし。
いや僕もたくさん知れて。
はい。宇佐美さんがね知ってることもたくさん聞けたので。
うん。
はい、乃木坂のメンバーめちゃめちゃいいとこあるよっていうのも改めて
知ってい
ただけたんじゃないですか、
ね、はい、本当にやっぱ乃木坂さんめちゃめちゃいいっすね。
いやそうなんですよ。
いや本当にもうできるだけこうプライベートの時間を削ってというかね、うん、使って割いて乃木坂さんのことをよりもっと多く知ってね、乃木坂のいいところをもっと知りたいなっていう気持ちがねめちゃめちゃ湧きました今日。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。じゃあ今日は、はい、遠藤さくらちゃんに決まったということで最後に告知お知らせなんかございますでしょうか？
はいはい、あ、いいんですか？ありがとうございます。
はい、
はい、ですね、まず、今日ちょっと冒頭で軽くお話しさせていただきましたけども、私宇佐美がですねオタークというところでまあ、いわゆるそのメンバーをグループを応援しようっていう活動とかをちょこちょことやらせていただいておりまして、でまずそのオタークっていうアプリですね、スケジュール管理アプリなんですけど、まあ、そのショールームとかラジオとか、まあ、例えばそのメンバーが出るその外番組だったりとか、あ、それこそ写真集の発売日だったりとか、まあ、なんかそういうその坂道グループにまつわるそのいわゆるこうスケジュールがこのアプリの中で全部こう一括管理されてますよ。なんでこのアプリを入れておいていただければ推しの活動を見逃さないっていうような遊び方ができますよっていう風なものをサービスとして提供させていただいておりますので、
はい
はい、ぜひそちらの方もねアプリをダウンロードしていただいて見ていただければなっていうのと、あともう一つそういうその、まあ、例えばこうライブごとにメンバーにこう祝賀祝い花っていうんですかねをまあ、募ってみんなで送りましょうだったりとか、何かしら例えばその集合写真とかを結構現場でライブの現場で撮られる方とかでいらっしゃると思うんですけど、その集合写真 その主催者の方々にちょっとこう連絡を取らせていただいて、でそのいついつにその何時にどこで誰のメンバー の集合写真企画をやりますよっていうのをこう一覧にまとめたりとかして、その、まあ、要はオタ活がよりこう楽しめるようにだったりとか、そのメンバーに対してこう応援をより届けられるようにっていうような活動を結構させていただいているっていうような、はい、そういったオタクの集まりのことを今オタクとして今我々はやらせていただいておりますので、
うん、
まあ、そういったところをツイッターのアカウントでオタク乃木坂、オタク桜坂、オタク日向坂っていうふうにそれぞれアカウントがございますので、まあ、よろしければそのツイッターの方をフォローしていただければと思います。はい、でですね、僕個人で言うとそのオタク その主催するっていう形で毎週そのスペースで、まあ、それこそこう、まあ、乃木坂、桜坂日向坂について語るっていうことをいろいろとやらせていただいておりまして、
はい
はい、でそれがですね、毎週月曜日の22時からは乃木坂46を語る会、毎週水曜日の22時からは桜坂46を語る会、 毎週木曜日の21時からは、日向坂46を語る会を、それぞれ、まあ、大体は1時間ぐらいですね、まあ、スペースなんで、まあ、今ほどまあライブ感覚で、でなんかまあどっちかというとラジオ感覚で聞いていただけるようなコンテンツとか、そのオタクのたまり場を目指そうとか、まあ、なんかそういうような感覚でいつも喋らせていただいておりまして、で僕はですね、普段は毎週水曜日の桜坂46を語る会をメインとしていろいろ今やらせていただいてるんですけども、まあ、たまに乃木坂日向坂の方でも喋るって時もありますし、まあ、その僕が出てない回とかでも、まあ、その僕以外のそのオタクのメンバーが結構いろんなこうトークテーマを毎回持ってきては楽しく皆さんとおしゃべりをするっていうような、そういった場所を作らせていただいているので、ぜひそちらの方も聞いていただければと思います。
はい、ありがとうございます。はい、アプリは僕も入れてますし、あとツイッターのスペースもね、はい、
はい、
お邪魔させていただいたことがあってですねリスナーの方にもぜひ聞いていただきたいなと思います。
はい、
概要欄にどっちもですねリンクを貼っておきますので、興味ある方はそちらからご覧ください。
お願いします。
はい、ということで本日のゲストは宇佐美さんでした。
はい、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、お疲れ様です。
今回の完結編でついに乃木坂の推しメンが遠藤さくらちゃんに決まりました。これからは遠藤さくらちゃんをきっかけに乃木坂のことをいろいろ見ていただいて、今はね桜坂を中心に応援してるっていうことなんですけれども、その割合をね逆転させて乃木坂を好きになってもらいたいなと思っています。でこれ何回か言ってますけれども、こう推しメンを一人に絞った方がいいっていうつもりは全然なくてですね、ただ一人にするとその一人をきっかけに乃木坂を知るっていうことになりますし、まああと何よりも企画なんでそんなに怒らないでいただきたいなというふうに思います。で今回推しメンを遠藤さくらちゃんに決めていただきましたけれども、次回宇佐美さんと会った時に推し編してないか確認しておきます。まあ宇佐美さんとはねたまに会ってるんで、その時に確認したいなと思います。ではアフタートークです。はい、今日のアフタートークなんですけれども、あんまり話すことないですね。っていうのも皆さんお気づきだと思うんですけれども、今回3本撮りなんですよ。本当に久しぶりの3本撮りなんですけど、なので同じ日に撮ってるので別にニュースとか新しくなってないんですよね。なんで話すことないんですけど、まあとはいえ話すことはあるっちゃあるので話していきたいなと思います。でまずオタークさんの祝い花企画ですね。でこれはまあパート1とパート2と同じ音源になっちゃうんですけども、ご紹介させていただきます。でオタークさんが今祝い花の企画をやっていまして、真夏の全国ツアーの、北海道大阪沖縄神宮のこの4会場に祝い花を出そうとしてるんですね。で皆さんも参加することができて、その祝い花にね興味はあるんだけどどうやって出したらいいか分かんないとかね、一人で出すのはちょっと難しいとかっていう方がこのオタークで集まって、まあ、出すことができるっていう、そういう企画になっています。あ、ちなみに祝い花ってあれですね、このライブの時とかに大きい花を出すんですけど、あの大きい花とあとまあイラストとかあとリボンとかでね飾り付けたやつを出すんですけど、そういうのを祝い花って言います。でこれがクラウドファンディングの形態になっていて、その出資をするとね、自分の名前をその札のところに書いて出してもらえるみたいです。で一応締め切りがあってですね、札幌公演は6月22日ということで、あともう1週間もないですねまでに出すと、自分の名前をね入れてくれるらしいんですけど、その後もいろいろ公演があるので8月15が東京公演のラストみたいです。なので、まあ、ここまでに出せばどっかのタイミングで、会場に自分の名前を入れてもらえるということみたいですね。あ、ちなみにこれ1箇所で1回とかっていうわけじゃなくて、1回出せば4会場ともね名前を出してくれるみたいなので、早めにやってもらった方がいいんじゃないかなというふうに思います。で詳細だったりだとかあと金額だったりとかっていうのはね、概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからご覧いただければなと思います。ということでね、紹介してきたんですけれども、一つ追加でお話をするとですね、大阪公演ですね、
早川セイラちゃんを中心に送るんですけれども、早川セイラちゃんに祝い花を送れるのはもう最後だと思うので、今後多分一生送れないと思うんですよ。なので早川セイラちゃんのファンの方で祝い花を送りたいっていう方はぜひ早めにやっていただきたいなと思います。大阪公演なんでね、そんなに時間ないんですよ。なので早めにお願いしたいと思います。でそれ以外だとですね、乃木動画関連のお知らせがあります。でまず1個目はですね、一人でできるもんっていうシリーズがあって、これの池田テレサちゃんの回が上がりました。で池田テレサちゃんが、お菓子作りをするっていう回なんですけれども、この一人でできるもんっていうのがどういう企画かっていうと、5期生がですねそれぞれ自分はこういうのやりたいですって言って、まあ文字通り一人でやるものなんですけれども、なんでわざわざこれをアフタートークに入れてるかっていうとですね、すごく嬉しいことがあって、池田テレサちゃんの回が上がったっていうのはもちろん嬉しいんですけれども、それ以外にも嬉しいことがあって、乃木坂の公式サイトで、この一人でできるもんがアップされましたっていうお知らせが来たんですけれども、そのお知らせをねちゃんと見ると、一周目の鳥を務めることになった池田はって書いてあるんですよ。っていうことは1周目だけじゃなくて次2周目もあるはずなので、まあ、5期生のそのなんていうのかな、普段のこうペースというか話し方とかが見れるので、まあこれ結構嬉しいことなんじゃないかなと思います。はい。でもう1個、乃木動画関連なんですけれども、乃木坂ぶらりっていうシリーズの、回が上がりました。で今回岩本蓮香ちゃんと柴田優奈ちゃんがやったんですけれども、このシリーズが何かっていうとですね、先輩と後輩がペアでやるんですけれども、その片方がこの子と一緒に一日を過ごしたいって言って、その子がプランを立てるんですよ。ここ行ってここ行ってここ行ってみたいな、まあ例えばカフェ行ってとか、まあ今回の回で言うと古着屋行ってとか、まあ、そんな感じで決めていくんですけど、その感じがねめちゃくちゃ僕は好きで、でシリーズの説明としては別に先輩後輩とは書いてはいないんですけども、今まで全4回で全部先輩後輩でやってるので、まあこれからも先輩後輩で行くんじゃないかなっていう気がするんですよね。まあ趣旨としてはまあまあ仲いいっちゃ仲いいけど、でもあんまり一緒にいたことないみたいな人を今回この企画で仲良くなりたいですっていう感じでやるので、まあ先輩後輩でやるんじゃないかなと思います。でなんでこの乃木坂ぶらりの話をアフタートークに入れたかっていうとですね、僕このシリーズマジで好きで本当に楽しみにしてるし、で今回の岩本蓮香ちゃんと柴田優奈ちゃんの回で一回見て、うわ面白いわと思ってまた第一回から見てっていう感じで、めちゃくちゃたくさん聞いてるシリーズなので、まあ、今回わざわざお話をさせていただきました。でこの乃木坂ぶらりは僕めちゃくちゃ好きだし、本当にいい企画だと思ってるので、どっかの回で丸々一回ね特集を組みたいなというふうに思っています。以上アフタートークでした。はい。本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。番組に関するツイートをする際はハッシュタグ乃木坂いいとこ、乃木坂は漢字、いいとこはカタカナでお願いします。番組では読みませんので気軽にツイートしてください。概要欄にある番組フォームからお便りも募集しています。番組で読んでほしい方、欲しくない方、どちらでも OK です。この回がいいと思っていただけましたでしょうか。いいと思っていただいた方はチャンネル登録、通知のオンをぜひよろしくお願いします。次回もお楽しみください。